はい、皆さん、ドイラジは映画凡人がストイチラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、夜中といえば元気活発最高の時間なこたつと、
夜中といえばめっちゃ眠たく、もう 寝るおまけです。はい
夜中といえば、ベッドに入って YouTube を見ているザックリスナイダーと、
夜中といえばラジオのトリット、
不眠症になって最近なってるので安眠方法探してます、サムレイです。
この番組では映画についてはさほど詳しくなく、でも津波以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられないからなってしまった、通称映画凡人たちが集まって全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画すやはだトークバラエティ番組です。イエイ
イエ
イイエイ、
ということで8月4日になったよ。もう8月暑い、ドイフェイバリットシングス熱いおまけさんがやります。そして必見配信オリジナルでは熱いミッドナイトランやってきます。ということで、それでは参りましょう。第226回ドイラジスタート。
ドイラジ
ドイフェイバリットシングス、
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけて掘り起こしていき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける破綻迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者は満を持して登場ね、ドイラジの大魔神おまけさんです
そうなんだ、
いいよ、
もりもり足しましたけどもさあおまけさん、今回のゴリ押し、さあ一体何が来るんだ。
まあ、いろいろ考えたんですが、ちょっと高校演劇的なことを話そうかと思いまして、で、今回はどういうことかって言ったら、タイトル的にはですね、大人にも広がる高校演劇の世界みたいな感じですね。高校演劇、まあ何となく分かりますかね皆さんね、まあ、単純に言うとそうですね、単純にも高校と演劇くっついてるので、まあ、高校生がやっている演劇の話ですよね。まあ、部活があってとかでやっているということで、基本的には、まあ、高校生たちの中の文化としてあるというので、こういう名前というかついているということなんですけども、まあ、ちなみにこの高校演劇は単純に部活としてやっているということも高校演劇ですし、さらにまあ、今なんかも高校演劇とその大会をね、大会があると、野球でいう甲子園みたいなやつがあるんですね。全国高校学校演劇大会、まあ、そのままストレートみたいな感じですけど毎年やっているということで、そこを指す言葉にもまあ半分になっているという感じではあったりしますと。でちなみに大会がですね、ルールがありまして、まず基本の上映時間は60分、1時間ですね。舞台美術とか装置の設置撤去の時間は30分以内、多分だから15分ずつぐらいでちゃんとやるよってことなのかな、まあ、配分はいろいろあるみたいなんですけど、でそれを1秒でも超えると失格になるみたいな、まあ、そういう審査があったんです。一応そうルールがあって、あとは出演者、あとスタッフですね、は裏方の方ですね、照明とか音響さんとかも、在校生のみで学生がやらなきゃいけない全てを、という感じですね。だけど脚本とかは高校生が考えたものじゃなくても、まあ、古典とかプロのものとか新しいものでも顧問の先生とかが書いたものでもいい感じのくらいでやっているというのが高校演劇の大会ですね、はい、まずそういうような高校演劇の世界が、そもそもの高校演劇の世界があるという感じでございますと、はい、高校演劇は高校演劇でやっぱこうやっぱ高校生がやってるということが武器になったりとか、そういうところのこのなんだろう、パッションがあったりとか、そういうところを楽しむ文化でもあるんだろうなという形は思いますね。だからやっぱりプロ野球と高校野球、やっぱり見る目線が違ったりするっていうことがあると思うんですけども、そういうのに近いぐらいのものだという感じですよね。まあ、あんまり見る機会がないんですけどもね。でもなんかこう、まあ一応はこう予選なりが地方予選から入っていて、一般の人も見に行くこと自体は可能だということにもなっているので、なかなかこうどうやって見に行くかっていうのもあるんですけども、まあ一応は見ることも可能な範囲ではありますということで、はい、でそんな高校演劇が まあ、もうちょっとこうここのこう文化の範囲を超えた上で、まあ、なんならまあ大人とかにもこう広がっている部分も出てきているっていうことが実はあったりすると、
はい、
いうことがありまして、ね、あのおまけも、そこまで詳しくはないんですけど簡単に紹介できたらなと思いましたと、
うん、ということでじゃあ聞いてみましょう。大人にも広がる高校演劇の世界一つ目、
まずはですね普通の演劇公演としての高校演劇、どういうことかというと、うん、さっき言ったように、高校演劇の大会のを一般の人も見に行けるんですけど、なんならもうそういう、大会とかそういう学生の大会とかじゃなくて普通の演劇公演として高校演劇を見れる形もあったりするよっていうことなんですよね。なんかわかりますか、うん、この感じだから他のプロの人たちと同じような感じで公演が打たれていてみたいな、強豪校とかもあったりするんですよね高校演劇も、うん、でそういうところがこうなんかこう自分たちで結構こうあの名作的なものを作ったりとかするとそういうものを普通のそういう劇場でやるという公演、まあ、お金をもらってやるのかなっていうこともやってたりはしてるというのがまず一つあって、でなんかそういうんだ情報を仕入れるのはなかなか難しいんですけど、例えばあのほら映画になったアルプススタンドの橋の方、
うん、
ありました、あれ、
はい、
あの元々高校演劇がなんか元になっているということでしたよね、うん、確か、
3、4年前ぐらいですか。
そうそうそうそうそう、兵庫県立東播磨高校の演劇部がやったということで、でそれで大会で優勝してとかなのかな、で、それの学生がやっていくっていう形じゃなかったんですけど、うん、リメイク上演っていうのがあったっていうことでそれを受けてそれを面白いというで、また改めて俳優さんを募集して、作るということで、あと演出とかが5次元っていう映画監督もやってる松井大吾さんがねやっている、はい、演劇の劇団を持ってるんですけど、そこのメンバーの人がやってるらしくって、なんか元の東播磨の顧問の先生と知り合いだったのかな、なんかみたいな感じでやったそうなんです。それでそういう元々 の学生使ってないんだけどそのまんまやってるっていう公演があって、でそのリメイク上映を元にできたのが映画版だらしいんですよ。どういうことかというと、リメイク版の俳優さんと5次元の奥村さんっていう方なのかなが、まあ、脚本がその人書いたやつで、それをベースに出ている俳優さんも舞台に出ていた人を映画版と一緒にしてっていうのが映画版だったらしいというようなことで、うん、そういうようなつながりでなんかこう映画ベースでもちょっとつながりで見れたりもしているという形みたいですね。でその後映画版がやっぱり評判良かったのか、また舞台版もやったりとかしてみたいな、
また戻ってきて
、また今度は何だっけ演出とか俳優さんとかもなんか全然違う風にしてみたいなんで、今度は関東版関西版つって言葉も変えた2パターンでやろうみたいな、そういう振り返りとかもしてたらしいですね。
すごいな。
そう、まあこういう感じでなんかちょこちょこ意外と見れるものがあるんだなっていうことがこうアルプススタンドの端の方みたいなところの広がりとかも出てきているんですけど、それでも結局どこで見れるのってなるじゃないですかやっぱり、
うん、
で、ここのパートで、紹介したいのが高校演劇サミットというフェスというか、まあ企画があるんですよ毎年、
うん、
これは場所は駒場アゴラ劇場っていう平田織座さん、
うん、
わかりますかね、青年団という、はい、劇団をやってる平田織田さんが持っている、劇場なんですね、小さな、うんうん、でそこで、毎年1回、大体ですね、年末本当に年の瀬ぐらいですねに、毎年やっている、企画がありまして、これを企画している方が、まあ、青年団の演出部の方が林さんという人なのかな、企画してるんですけど、うん、毎年3校選んで、その人が、その人だけじゃないかもしれないけど、話し合いで3校決めて、その3校の上演を、1日で3つ見れるみたいな、うん、だから例えば大会予選とか見に行けるんだけど、どれを見ていいか分かんないじゃないですか、
うん、結局ね、
確かに、
そうそうそう、知り合いとかじゃないとどれがどうなのかが分かんないっていうのがあるんですけど、これだともうしっかり、面白いものとかいい出来のものっていうものを選んでセレクトしてくれた上で一般の皆さんに見せるっていう状態に整えてくれてるので、これすごくね、高校演劇というもの自体を見るっていうことでもおすすめな、企画でございますね、高校演劇サミット、はい、
東京大学の近くとか
そうそうそうそう、駒場なので。そうですね、駒場東大前っていう駅からちょっと歩いていくんですけど、
うん、
でこれもなんかおまけも毎年のようには見れてないんですけど、何年かちょこちょこ見ていて、あの本当にまあこれを見て、いや高校演劇って全然やばいっすよみたいな感じで思ったっていう感じですね。
もう一般の演劇戦えるやん。
そうそうそう、戦えるというか、なんならこっちの方が全然面白いっすよみたいな、物持って入ってきてっていうのことを知ったっていうのでね、まず高校演劇自体を見るっていうのでは、この高校演劇サミットに行くっていうのはなかなかおすすめでございます。で今年は一応12月28日から12月30日の3日間あるということで、本当に年の瀬なんですけど、はい、そう高校演劇自体に興味持った方は、こういう機会を使ってもらえると、で毎年行くとね、やっぱり面白いものを選んでくれてるので、質も担保してもらえてるので、まあ外れはまあないとは言えないかもしれないけど少ないはずだということで、はい、おすすめでございます。
それはもう何、必ず優勝作品の人をやってもらってるみたいなことではないわけ
じゃないですね。優勝とかは関係ないですね。
関係ないんだ、うん、
関係ないです。はい、特に大会とつながってるわけではないので、
あ、
そうそうそう、
そうなんだ。
そうですね、独自でやっているという、ことなので、はい、
もう全大会を見て
なのか、多分個人的に良かったとか、あとは多分なんか応募とかもしてるのかな、そこまで詳しく見てないんで、そういう中でこう厳選していくという形を取ってるみたいですね。
はあ、
うん、
面白い。
ということで、まあ普通に高校演劇そのものを見たいということでいくと、この高校演劇サミットをおすすめでございますということが一つ目でした。
ということで、じゃあその2行ってみましょう。大人にも広がる高校演劇の世界、2つ目、
今度はですね、ちょっとね高校生度合いが下がるんですけども、
度合いが下がる、
そうそうそう、今度は高校生×プロの劇作家というタイプですね。まあ、どういうことかというと、プロの劇作家が関わって高校演劇を作るっていうものがありまして、これはだからもう大会とかは関係ない話ですね。例えばですね、まだ高校度が高めでいくとですね、福島県立いわき総合高等学校という学校がありまして、ここに芸術表現系列って、だから学科的なものなのかな、の中に演劇というものがあるんですよ。だからこれ演劇部じゃなくて、学校自体が演劇自体を使って教育をしているという学校があります、福島のいわき、
高校生で。
そうです、はい、なので授業に演劇が入ってるってことですよね。でここがすごいのがですね、プロの方を毎年講師として、まあ、1年に1人やもうプロの方の書き下ろしで新作を提供してもらって、演出もしてもらった上で、まあ、卒業公演という形で、その舞台を出しているという形になってます。はい、で、まあ、基本的には卒業公演なので、いわきの方の、劇場でやってるんですけど、結構毎年じゃないのかもしれないんだけど、やっぱりこれもったいないじゃないですか、そんなの。だって本当にプロの方がやってるので、東京公演とかも打ってちゃんと東京の方でも見れるようにしてくれてるものもあったりとかして、はい、そういう機会をで見ると、これも本当にね、もうプロがやってるので高校演劇ちょっと超えてるぐらいのレベル感にはなってるものもあったりするんだけど、でも高校生自体がやっぱり役者としてやってて、そういう部分が生きてきて、やっぱり不思議な、なんかただの その普通に商業演劇見てるのとまた違うし、高校演劇自体を見てるものと違う感覚のなものが見れるっていうところで、結構いいものが見れますね。で例えば結構このドイフィーバリットの初期の頃でおまけが紹介したハイバイっていう劇団ありますけど、はい、ハイバイの岩井さんとかが作ったりとか行って、そう、あと例えば映画とかだと横道洋介の脚本とかやったりとか、あと自分の映画も撮ってたかな、監督とかもやっている前田史郎さんっていう方がいて、まあ、五反田団っていう劇団を持ってるんですけど、前田史郎さんって、まあ、あと結構小説とかも書いて本もいっぱい出してる方かな、この人が やってたりとか、結構ねそういう風に、あと演劇が好きな人だとおーって思う人とかいっぱいいるんですよね。マームとジプシーっていう劇団があって、そこの藤田隆博さんとか、なんか東京デスロックっていう、なんかね名前だけ言うとなんかこうデスロックみたいな感じだけど、うん、っていう、うん、まあ、そう全然そんなロックな感じなくて、結構 知的で静かな感じであったりしたりもしてるんですけど、そこの多田淳之介さんとかもうなんかね、そうそうたる人が毎年誰かがやってくるみたいなところで、結構ねこれはなんかすごくあの質が高い、毎年質が高いものが出るんだなっていうことになっています。でその中でも、これは2013年にやったのか、雨谷紀水さんっていうちょっとあの演劇方向の人でもあるんですけど、あの現代美術の方でもある人なんですけど、この人が、2013年に、作り上げたあの高校生たちと、ブルーシートという、演劇がありまして、これなんかしかもあの生徒と校庭で上演するという、外でやる。でこれ何どういうことかって言ったら、ちょっとその、まあ、あの福島県のいわきなのということで、東日本大震災と原発のこととかを入れながら、物語っていくという日常の中でという高校生の中でというところになっていて、これがですね、何がするかというと、あの演劇界のなんていう の, あの直木賞芥川賞みたいなところで、あの岸田國士帰国賞っていうのがあるんですけど、あのこれをともう受賞していると。
おろろ、
高校演劇的なものがもうそういう、まあ、演劇っていうのもこれは戯曲なんですけども、そういうものをもう一番取ってると、その年のっていうものも出しているような、教育をしているということなんですよね、でこれもなんか東京にで持ってきて、あの上映もしたりとかして、おまけも見ましたけど外で見てっていう感じで、
ちょ
っと大変興味深い感じでやってましたね、
311の2年後にやってるでしょ。
そう、
あ
ちょっとやばくないそれ、
ちょっとやばいですね。そう、
うん、まあ、ちょ
っ
とね、
そうそう、雨谷のりみずさんって方の表現は結構こうなかなかこう強烈だったりとか、そういうものをダイレクトに出していくっていう方なので、あのそういう方もとやってても面白いんですけどね、あの家族の演劇やるのに、自分の子供ね、まだちっちゃい子供と奥さんと3人でやって、なんかあの夫婦喧嘩みたいなことを見せたりとか、その演劇で、あとあの本当のお父さんの遺灰を持ってきて、あのバーンってばらまいたりとか、ちょっとそういうちょっとそういうような強烈な表現をする方でもあるんですけど、
アングラだな。
そうです、
すごいね。なんか映画監督だったらさ、フィルムに収めりゃ OK みたいなのあるじゃん、
うん、
一応残るじゃん、
残る、
うん、
演劇でそれやられてさ、もう一発ものじゃん、
一発もの、
残んないからさ、
でも一発もので、しかも位牌とかまた戻してまたやるんだよって、なんか
やるの、
だいたい一回公演っていうのはあまりないので、演劇っていうのはね。
そうかそうか、
すごいな。
そう、
戻すんだ。
そうだからちょっと面白いと思う、まあ、そういうような方がやってたりしてるものが、そう、まあ、要はあの高校と一緒に作ったものが演劇界で一番上の、あの賞を取ってもするようなことをやっていますと、はい、面白いでしょ。
尖ってんね。
尖ってます、まあ、ちょっと雨宮さんは雨宮さんで別の意味ですごい尖ってるのでちょっとあれですけど、はい、あの1ヶ月間あの美術展覧会つって、あのギャラリーの中にあの大きい箱入れて、その中に一人で入って飲まず食わずで1ヶ月間過ごすっていう展示したりとか、で、あの観客は外でそのコンコンって叩くと返信をすると、コンコンと本人が、
あ、
そういうのやったりとか、ちょっと、はい、可能でした。
スケスケ？
スケスケじゃないです、もちろん。だからもう想像力がもうなんか悪い方といい方ともうぐっちゃ混ぜになるような想像力で見せてくるという、まあ、そういうような方とやってたということでね。あ、ちなみにこれはあの、まあ、戯曲賞取ってるのではもう単行本とかにも戯曲がなってますね。はい、
あ、そう
なんだ、ね、はい、あとこのブロックで、一個、あるのが高校生と劇作家というところでいくと、ままごとという、劇団がやった私の星という公演があります。これ何か聞いたことあるかなという方もいるかなと思うんです、はい、これあれですね、今年公開した、はい、花束みたいな恋をしたで、
あの
2人が、今度この芝居見に行こうって言ってたら、前乗りで静岡行くからって行けなくなったっていうですね、例の、あれがこの私の星でございます、はい、でこれは実はこのパターンなんですよ、高校生と劇作家のパターンで、これはどういう形かというと、高校生を一般公募して、でオーディションして選んで、で、これもあのこれしかも、キャストだけこっちは選んだとかじゃなくて、運営スタッフとかも、高校生でやっていこうということで、はい、でなんかこう夏休みを使って、まあ、合宿的な感じでやって、夏休み8月の後半に公演するみたいな感じでやったんですよね、 で、あの、その、ままごとの劇作家の、芝幸雄さんって方が、まあ、あの、脚本と演出をして、みたいな感じでやってるとか、形で。で、ちなみにこの、まあ、私の星っていうのはですね、ちょっとまた別の軸でもちょっと特殊で、ままごとの演劇で有名な我が星っていうやつがあるんですね。まあ、ちょっとラップ演劇とかでちょっと有名だったりするんですけど、某あの、ラジオのね、あの、歌丸さんとかもいろいろこう、言ってたりしてますけど、これのことをたまに。はい。これもちなみに岸田國士戯曲賞を取ってるんですけど、これの派生した作品ではあるんですよね。なんだけど、作品自体の続編とはつながりとかもなくて、まあラップ演劇でもなくないんですだけど、まあちょっとこの、あの、インスピレーション的な感じでスピンオフ作ったみたいな形で作った、私の星というもので、どっちもなんかこう、星とか地球、手物と、自分たちの生活みたいなものを、こう入れ込んで作っていくということでちょっとつながっているような感じで、私の星の方は火星にね移住をねいっぱいしているっていう世界で、その中で、うん、あの地球に残ってる 人たちがまだ残っていて、その中で火星のへ転校していくっていう人と火星から転校してきた人っていう人がいて、でその中で文化祭の発表をしなきゃっていうことで高校生たちがその練習をしようとかいろいろやってる一日を描くような形になっていて、はい、まあ、なんかそういう なんか文化祭を作り上げようみたいな作りもこの、一般公募で集めたあの高校生とこう不思議 なんか多分ドキュメンタリー性もあるようなないような形の作品になってまして、ちなみにあのおまけは本当にこの私の星はかなり好きで、まあ、あの、なんかあの演劇のオールタイムベストの一つではありますね。元の我が星よりも私の星のが断然好きな感じです。はい、でちなみにもっと言うと2014年に初演して2017年に再演したんです。別高校生たちと。で映画の、あの、ファンガラみたいな声をしたら2017年の方だったという感じだったんですけど、あの、2014年版がもうすごく好きですね。ちょっと若干変わってる部分も出てきたので、はい、あとね、ちなみに台湾版とかも2018年で台湾の高校生たちとも作ってるらしい。
すごい、はい、すごいな、
ちょっと面白い動きがあったりとかしてね、はい、
我が星の方見ましたよ、
あ、見ました、はい、映像じゃなくて舞台で、
あ、映像で、
映像でね、はいはい
はい、あの、ハッピーバースデートゥーユーって言ってたやつ、
ね、そうあのラップとあとちょっとこう、ダンス的なとこも踏まえて円形の舞台でやるっていうね、周りを人たちが、あのお客さんが囲んでっていう、でちなみにあの音楽をあのクチロロという、はいはいはい、音楽ユニット、あの伊藤聖子さんがねメンバーで土地が入ったりがやってたりとかしてるんですけどね、あの、ちなみにこれはドイラジに実はつながる話で、ドイラジのエンディング、あの一番最初のオリジナルで出てきたあの、はい、映画を見て話をしよう、
はい、
ありますね、
うんうん、
あの、あれは多分ね、その当時ね、あのその当時のメンバーちょっと聞かしたと思うんですけど、この私の星のあのおまけ で出て作られた、あの演劇自体の中には関係ないんですけど、ウェブ上でダウンロードできる自己紹介ラップっていう曲があったんですよね。あの生徒たちが一人一人自分のことを喋っていくっていうラップ、うん、それをかなり参考にしたんですよね、ドイラジエンディング。
ちょっと全くそのエピソード覚えてないですね、
うん、覚えてないかもしれないけどでも一応聞かした覚えはありました。これ小さ参考にしてんだっつって、
はい、喫茶店で聞いた気がするけどね。
喫茶店
だったのかな、覚えてないけど、うん、はい、ということで、まあこのこういうようなあの高校生たちと一緒に作るというようなことをやってる人たちもいるということで、はい、あの、まあこの辺だともう本当にあの比率がいろいろ変わってくるので、その比率の変わり方、あの元のプロの感じのと高校生の感じの比率の違いとかがこう面白みになってきたりもするなというところで、興味深いなと思ってます。はい、
はい、ということで、じゃあラストいってみましょう。大人にも広がる高校演劇の世界3つ目、
はい、スタイルとして高校演劇を取り入れた劇団の公演があるということです。
はい、
そう、これはどういうことかって言ったら、はい、もうぐっと高校生徒が下がってですね、要は高校生は関わっていません、うん、なのに高校演劇と言っていますということがあります。わからないですよね、
高校生と装ってるってことですか。
というのもちょっと違うんですけど、でこれはどういうことかというとですね、高校演劇っていうと、もう高校演劇の大会をなんかイメージするっていう話しましたよね、
うん、
でそれにルールがありましたよね、
はい、
60分とか、
そう、自分たちって全部やるとか、 それを実践して、演劇公演にしようっていう、人たちが出てきたんです。
なるほど。
プロの人たち、大人が、
うん、
ただ高校生はいないんですけど、まあ、ちなみにどの劇団かというと、ロロという劇団ですね。はい、
おまけさんが前から好きって言ってるや
つ。そうです、おまけがね、とても好きで、おまけがこう演劇、まあ、演劇それまでもちょこちょこ見てたんですけど、演劇自体がすごいものだと、すごい面白いものだと思ってハマったきっかけになった劇団ではあります。はい、でこれはで元々そういう、高校演劇の取り入れたことをずっとやってたわけじゃなくて、途中で自分たちの本公演とは別軸でそういうシリーズをやり始めたという形なんですね。これがいつこうシリーズというシリーズになっていまして、いつこうというのはですね、略ではありまして、このいつこうという舞台で繰り広げられるなんか、まあ、群像劇シリーズなんですね。はい、でいつこうというのはですね、フルタイトル、学校名がですね、いつだっておかしいほど誰もが誰か愛し愛されて第三高等学校っていう名前の学校でございます。
うーん、
何言ってんだって感じですね。
いや、もうちょっと小沢健の匂いがしてきました。
はい、あ、そうです、そうです。一応その小沢健さんの、愛し愛されて生きるのさの歌詞から取られている形になってますね。
なるほど。
はい、で、まあ、あれなんですね、ロロというのは、こういったようないろんなカルチャー、まあ、作家の三浦直樹さんという方がいまして、まあ、この方がもうさまざまなジャンルのカルチャー、サブカルチャーみたいなのがもう大好きで、ただ単に漫画、アニメ、小説、ラノベ、音楽、映画とか、もうそういうものをですね、もうなんだろう、ごちゃ混ぜにして、なんか、まあ、もうなんかこう、トレースしながら取り入れたりとか、もう、よくもうパッチワークのようだみたいな言われたりもするんですけど、すごくポップな作風をそれで作ってる感じで、もう基本的には、まあ、全部は全部じゃないから、ボーイミツガールものが多くてですね、まあ、あとは、ボーイミツガールじゃなくても、出会いというものを描くようなものが多い劇団なんですけど、だからそういうことでもういろんなカルチャー的なものも固有名詞とかも多くて、このいつこうシリーズもですね、固有名詞が大変多いので、毎回ですね、こう客中っていう冊子がね、冊子っていうかペラ紙なんですけど、こういうこういうねを配ったりしてます。これもう中開くと、なんだろう、こういう感じでセブンティーンアイス、これ最近ファイナル公演っていうのがあって、全10回でやるって前から言ってて、とうとう10回来たんですけども、これ最後に配られた、なんか、サーティーンアイスとか、プレイステーションのメモリーカードとか、ウルトラマンとか、もうなんかこう、崎陽軒のシューマイ弁とか、もういろんなものを、こう、もう入れ込んで、話して、展開していくという感じで、はい、そういうような方で、で、このいつこうシリーズは、公演自体はもう、ロロという劇団がやっているんだから、高校生は、関わっていないんですけど、全国の大会のルールに沿った、連作シリーズをやっているので、どういうことから始めるかというと、最初に何もない舞台から今から、セッティングから開始しますって言って、用意スタートって言って、自分たちで時間計りながら舞台セットをもうやるとこから始めて公演を一本見せていくというスタイルで、なんかねちょっと面白いんですよね。
準備自体が見せ物になってる。
そうそうそうそう、準備自体も見せ物にしていこうっていう感じで、で、まあ、連作なので、この高校に通っている人たちがいっぱい出ているので、登場人物とかも毎回こう被って、第2話に出てきたあの人が第何話に出てるとかと、第2話3話のあの人が今回出てるとか、そういうような被りでいろいろ見せていくみたいな感じで、あとその学校にある舞台がいろいろなんだ、教室だったりとか屋上だったりとか図書室とかいろんなところで毎回変わっていくみたいなシリーズになっていますね。全部違うわけじゃないと思うんですけど、登場人物の人数を変えたりしてるんですね。2人芝居だったり5人だったり3人だったりとか、それ何でかって言ったら、これ作った上でどうして作ったかというと、この三浦さんが高校演劇の審査員やってたらしいんですね。審査員やった時があって、その時にいろいろ考えたことがあったってことで、演劇部もまあ部員集めいろいろあったりするわけじゃないですか。そういう中で何ができるってことを、どんな部員数でもか何かできるように、だから高校生に向けてこの戯曲を使ってもらっていいですよってことで、そういうことで作っている。だから戯曲も全て無料公開しています。そう、あと高校生関係ないって言ったんだけど、何がちょっとあるかというと、観覧料を高校生は無料にしてたりします。
高校生は無料なん
だ。そうそう、だから高校演劇という文化自体を あのこう大切にしていきたいというあの思いが多分強いんだと思いますね。うん、
うん、
そうそう、そんでそういうものを知ってもらうという、だから普通の演劇見ている人とか一般の方にも知ってもらうというところもあるんだと思いますね。
うん、
実際にそのロロさんの演劇でやられてたので、うん、出た高校演劇の学校とかあるのかな。
ね、そこまではわからないんですけど、ちょこちょこ見えてきた範囲でいくと、なんだっけ、大会で使ったかどうか別として、高校生たちが自分たちの公演としてやってるとか、あの学校内でやるやつあるじゃないですか、そういうのって、
いつ校ですってやってやって
る、そうそうそうそう、その戯曲を使ってこれやりますみたいな、こう私たちがやりますみたいなのはあるみたいですね、やっぱり。
へー、すご、
うん、あとね、その範囲でいくと、一応この10作に限らず勝手にスピンオフ作っていいですよみたいなのがあるんですね、ルール的に、ルールというか。なので高校生勝手に作っていいんだけど、高校生が勝手に作ったやつはあんまり知らないんですけど、別の劇団がこのフォーマットとこの逸行という舞台を使って作ったやつとかはありましたね、過去に1回、うん、
面白い、二次創作も OK。
そうそうそうそう、もうでもその劇団のやつは、その劇団が結構こうまたタイプが違って、会話劇がドライで、なんか人と人って分かり合えないかもしれないっていうものを、なんか自然な会話の中で見せるようなタイプの劇団で、なかなか全然違う方向に出てポップさがなくてみたいな、
なんか演劇界の青空文庫みたいなものだと思ったけど、演劇界のイラスト屋ぐらいの感じだね、もう。
そうそうそうそう、それぐらい下もいいよみたいなぐらいで動いてるっていう感じですね。ちょっとね、この試みは面白くて本当に、うん、でちょっとまあ2015年から始めて、まあ今年、まあ、まさに7月頭に終わったんですけど、
うん、
でちょっと今後見れるのかなっていうのがあるんですけど、一応なんかね、ちょっと一回あのこの高校演劇っていうフォーマット外れて、この逸行っていうシリーズで別物として長いやつ一回やろうかなって言ってるっぽい感じですね、うん、多分卒業式とかやるんじゃないかなみたいな、から絡みで、じゃあ本当に終わらすって意味でね、うん、っていうのがあるのかなみたいな、ちょっと想像されたりしますけどという形で、でこれあとね、あのこれ実は全部逸行シリーズは映像を撮られていて、
うん、
残念なことについ最近7月いっぱいまで見れたんですけど、
うん、
はい、
あの
タイミングがちょっとずれちゃって申し訳ないんですけど、あのしかも1話目と2話目は無料公開してたんですね、 YouTube で。
あら、
あれよね、
あら、
ちょっともったいなかったなということでね。そう、あのガーラ君もね、2本目が最高って言ってるんですけど、2本目はねマジで最高で、あのこれもね、うん、おまけのオールタイムベストの1本の
一
つだなと思って、はい、いや本当に最高なんですよね。まあそれは置いといて、うん、なんかでも機会があったらまたなんか公開してくれると思うんですよ、何回かそういうタイミングがあったので、
うん、
なんかそういう機会があったらまた見てもらいたいかなと思いますね、うん、公演はちょっと今後はあるかどうか、まあ再演とかもたまにしてる時あったので、ひょっとしたら長編の普通のサイズのやつをやる前になんかあるかもしれないですね、そういう見れるとか、なんか一部再演するとかは、うん、というのを期待しつつという感じでございますね、うん、
はい、
はい、
ということで、じゃあいよいよ小牧さん、これをですね映画につなげるまとめとしてがっつりと決めちゃってください、どうぞ。
ね、がっつりは決まんないですけどまあ要はさっきから言ったように、このやっぱり高校演劇自体に力があると、作品自体にもいろいろっていうことは分かってもらえたかなと思うんですね、うん、まあ、あの純粋な高校演劇じゃないものもあるんですけど、で行くとですよ、アルプススタンドの端の方があったわけですよ、ね、映画化されていると、
はい、
どんどんそういうものは映画化されるといいんじゃないかなと思いました。そうすると高校演劇自体にもまたこの注目が集まるしという感じで、
なるほどね、
はい、
フートボールの時間来て、
そうそうそうそうそう、
ケチャップオブザレッドが来るという、
は
い、
そうそう、ケチャップオブザレッドが来ると、
あ、ね、
主演変わらないとかもね
どうなんですかね、
面白いなみたいな
どうすかね、
どうですかねっていう感じ で、
ね、
あってね、という形で、うん、あとちなみに近々で、ここ演劇の話じゃないんですけど、あのロロの、三浦直之さんが脚本で関わったサマーフィルムに乗ってっていう映画が夏に公開されますね、
う
ん、これはなんか時代劇を高校生たちが撮るって話らしいんで、またちょっとこういうちょっとつなが同じような匂いがしますよねみたいな、
うん、
ありつつ、はい、という感じでございます。
はい、ということで、うん、大巻さんありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
クラエ映画愛
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い出のある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、ということで今回ラジオネームたくんさんからいただきましたミッドナイトランです。あらすじお願いします。
はい、1988年アメリカ映画、元警官の賞金稼ぎとマフィアから横領した大金をチャリティーに寄付してしまった心優しい会計士、対照的な中年男2人が喧嘩をしながら心を通わせていくロードムービーです。
はい、ということでございます。ということで、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、こたつなんかいろいろな作品に影響を与えてそうだなっていうのをね、感じましたね。これが原点なのかなみたいな。
うん、
おまけさん。
まあそうですね、なんかこう80年代の空気感のある感じでアクションコメディって感じなのかなっていう感じで、うん、なんかストレートに素直に楽しみました。
はい、鳥さん。
はい、会計士役のチャールズ・グローディンがなんかいちいち面白すぎて、私結構声出して笑いながら見てました。
はい、ということです。
良かったです。はい、
はい、監督マーティン・ブレストさん、この方は、まあ、戦闘ブーマン夢の香りとかね、
うんうん、
が有名ですよね、
うん、あともう、はい、ビバリーヒルズコップの1を撮っていると。
あ、ワン、
うん、だこの流れがありそうですね、こういう企画もね。
なるほどね、うん、はいはいはい、
あと、ね、ジョー・ブラックをよろしくとか撮ってるんですか。
そうですね、ブラピのやつですね、うん、はい、という感じのね、うん、監督です。脚本がジョージ・ギャローさんです、
うんうん、
この方は今上映中の映画カムバック・トゥ・ハリウッドの脚本されておりますし、監督もやってます。
おお、なるほど、
うん、
あと過去にもいろいろされているみたいですけど、実は監督業がなんか最近増えてるっぽくて、
うんうんうん、
一応本国では今年公開なのかな、現代がバンクイッシュですかね、ちょっと読めないんですけど、ルビーローズ主演の、
はいはい
はい、なんか映画をモーガン・フリーマンとなんかやるっぽいですよ。何か脚本業もやってるし監督もやってるみたいな方ですね。そしてキャストがなんといってもロバート・デ・ニーロ、チャールズ・グローディンが、まあ、主要キャストという感じでやっております。はい、ということで、うん、こちらはですねメールいただいておりますので、ネタバレ込みでご紹介をさせていただきますので、こちらまず皆さんからいただいたメールをご紹介させていただきたいと思います。こちらもいっちゃいますか、鳥さん。
はい、
紹介お願いします。
はい、皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム IT アンダーバー K さん、吹き替えで見ました。ロバート・デ・ニーロ担当、キウラ・ベンさんとチャールズ・グローディン担当、源田鉄章さんの掛け合いが大変良かったです。これぞ昭和のテレビ放送映画吹き替えと感じて、いろいろ調べてみるとテレビ朝日日曜洋画劇場版のものが吹き替え映画史上最高傑作であるとの宣伝文句でブルーレイを販売していることを知りました。こちらも見て、いや聞いてみたいです。面白かったと思い返しながらこの文章を綴っていると、いや後半のアクション追跡はなんか大味だったぞとか、もっとし削れば引き締まった映画になったのと思い始めましたが、でも見ている間ずっと多幸感はあったので、公開当時映画館のスクリーンで見えた人は幸せだったろうなと思います。ブルース・ウィルスがデューク役を落ちてダイハードのマクレーン刑事になったとのことで、ちょうど新しいタイプのアクション映画が出てきた時期だったんですね。ミッドナイトラン、1988年6月アメリカ公開で、ダイハード1988年7月アメリカ公開とわずか1ヶ月の差も差しかありませんが、この2つを並べるとミッドナイトランは古風クラシックを感じます。はい、続いてラジオネームゴクトラさんです。いやーこれは好きですね。本当に出来がいいと書くことが思いつかないな、かっこ汗。日曜洋画劇場の吹き替えが好きで DVD に焼いて撮っときましたよ。 最近になってブルーレイに収録されたので即買いです。主役の2人、池田勝、狭間道夫もいいですが、それ以外にもマービン役の富田亜生、エリー役の安原義人がいい味出してますね。配信版だと違う配役の VHS 版かと思います。この映画のノリが好きなら、同じ監督の1984年、ビバリーヒルズコップをおすすめ。あ、一作目ですよ。すいません。本当に映画の内容について書くことが思いつかないや。はい。じゃあ続いて、ラジオネーム、タクーンさん。ドイラジの皆さん、ドイランランラン。
ドイランランラン。
ラン
紹介したミッドナイトランを選んでいただきありがとうございます。選んでいただいた後また見てみたのですが、やっぱり好きで好きでしょうがありません。何よりもデニーロの魅力にキュンキュンきちゃいます。一番好きなシーンは FBI から身分証明書をくすねたと、相手が去った後にどうやったらかっこよく身分証明書を出せるか練習しているところ、タクシードライバーやゴッドファーザーなどで怖いイメージが強かったデニーロがこんなお茶目な姿を見せるなんて思わずクスッとしてしまいます。デニーロアプローチとして有名な演技に対する熱い思い、当時まだ少年だったディカプリオが父親から演技とはこういうものを言うんだぞと劇場で見せて悟らせたというのも納得です。
ほう。
伏線もセリフも気が利いていて、この先もずっと記憶に残る名作でした、
うん、
はい、
うん、ということで、皆さんから感想メールいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということでどうですか、
こうなんかこうね、相手アンダーバーケンさんとゴフトラさんがこの吹き替えのことを話していて、
うん、
やっぱり吹き替えがやっぱりこうハマってたんだなっていうのがねあるんですね、
うん
うん、
ちなみに今回は僕はあの Amazon プライムの配信で見ましたけれども、
はい、
皆さんもそうですか。
私は字幕も吹き替えもどっちも見ました。
ちょっとどういうこと、
え
2回見たってこと、
うん、え2回見ました。
ちょっとすごくない、
いやなんか面白すぎて
そうなんですねなんかドイラジにかける思いがすごすぎんのかと思ってるよね
配信版って
あれ声誰だったんだろうね。
声めっちゃ面白かったんですけど、ね、IT アンダーバーケーさんが言う通り、ヒューラベンさんと源田哲章さんかな。
ああそうなん、そうなんじゃない
ですか。ちょっと私声優さんあんまり詳しくないから分かんないんですけど、声で当てられないんですけど、
う
ん、なんか
そうね、 VHS 版のってことなのね、
うん、うんうんうん、これは吹き替えの方が私すっごい面白かったです。
おお。
うん、なんかやっぱコメディとすごい合ってましたね。
僕も吹き替えで見ましたね。
おお、うん、まあ負けは一応字幕で、はい、
おお、いいねいいね、うん、対応が保たれてますねうん、ということで、まあね、やっぱりこう吹き替えで見てた人が多いだろうからね、やっぱり、
うん
うん、その日曜洋画劇場とかさ、
そうね、
うん、
テレビでやっぱ映画見るっていう文化が全然あった頃に、
そうだよね、うん、だからそういう頃に結構たくさんやってたのかな、
そういう頃のイメージついちゃいますからね。デニーロがやってたんだけど、もうデニーロの声では再生されないみたいなね、
うんうんうん
うん、ありますからね、
うんうんうん、
これはやはり吹き替えとセットで、
そうですね、
親しまれてるんでしょう ね、
ね、うん、でしかもなんかこの日曜洋画劇場版が最高傑作ということで、ね、そのブルーレイをもう出て、うん、出すことになっていると、
うん、
それがまあ狭間道夫とかの方ってことね。
そうですね、多分、
うん、IT アンダーバー K さんおっしゃっている通りさ、このダイハードと同年だったっていう、
ね、
うん、プラスブルースウィリスがね、
そうね、逆に言ったら、うん、ね、こっちのデューク役落ちたからダイハード出たってことで、うん、これ落ちてなかったらどうなってたのだダイハードもどうなってたのだみたいな ね、
うん、ね、確かに
ちょっとすごい因果を感じますよ ね、
感じね、
感じるし、それどっちも紹介してくれたのタクーンさんだしね。
あ本当だ、
うん、
昔うちでねダイハードを取り扱った時、ね、
はいはい、
そうなんですよ、
うん、あそうなんですね、は
い、それもタクンさんに教えていただきましたから、
うん、
やはりこの時代感が色濃く残ってるって感じがしますね。
そうね、でもで確かにミッドナイトランが6月で、ダイハードがその翌月の7月ってことで考えると、確かに1ヶ月しか差がないのに、
うん、
なんかこうやっぱこうミッドナイトランの方が古く感じるね今見ると、
うん、本当に
テンポ感とかなのかな、
うん、多分そうなんだと思うね、うん、きっと、うん、だやっぱそれは一作目だからジョン・マクティアナンか監督、うん、ダイハードの方はね、
そうだね、
うん、やっぱジョン・マクティアナン監督の感覚がやっぱりこうもっと先に出たのかなって感じがしますね、
うん、
時代も、うん、
ね、車の中でヒップホップ聞いてたし、
うんうんうん
うん、もうテンション早いんだろうね、
うん、
やっぱちょっとスピードがね、
うん、
っていう感じで、こっちはまだちょっとゆったりして
、そうだから逆に本当にあのなんだっけミッドライドランの方が、あ、なんかそういう時代感を感じるなんか郷愁感とかも逆にあったりとかしね、その相手はスダバケさん、うん、あの古風だったりとかクラシックを感じますっていう感じだけどね、うん、そう考えるとダイハードって本当にね、なんか90年入ってもからやったんですよって言われてもそうなのかと思いそうな感じがあるもんね、
うん、
そうだね、
確かに、
そう、その差が結構この2つ並べると面白いね、
面白い、
うんうん、当時だとダイハードの方がこうちょっと先を行ってる新しい感じの映画だったんですかね、
うん、多分それはあったんじゃないですかね、
うん、
うん、
ジャンルとしても新しかったろうね、なんかね、
うんうんうん、
あ、
そしてまあ極虎さんのなんか気持ちもすごいわかるね、
うん、私も本当にわかりますね、これ
僕らもこう語る時とかね、映画出来が良ければ良すぎるほどもう言うことないもんね、
いや本当になんか好きなシーンしかちょっと言うことしかできないかもしれない、
なんじゃ今日はそういう感じでいきましょうよ、うん、もうね私ビバリーヒルズコップ俺ら2は見たもんね、
そうね、
うん、あドイラジュで
ドイラジュで、
あ、う
ん、で1は見てないんですよね、
うん、そうだね、そう考えるとやっぱりそこもビバリーヒルズも1と2でだいぶ違うのかもしれないね、あのその、うん、受ける感覚が、
あ
ビバリーヒルズコップ2は要はあのトニー・スコットですもんね、
あ そうだね、
監督がね、でトップガンとかもっとイケイケな感じだもんね、
うん、
その、うん、80年代のイケイケな感じだけど、だからなんか分かんないけどこのミドナイトランとかだとね、やっぱりそういう、 こう70年代ぐらいからの雰囲気を感じつつ、うん、残しつつ、うん、なんかこういうあのバディモードやってる感じがあるのかなみたいな感じがするのでね、
うん、
まあ、あとあのタクーンさんがね、
はい、
何よりデニーロの魅力にキュンキュンきちゃいますと、
うん、
いう感じで、いやでもやっぱこの頃のイケイケ感めっちゃ強いなと思って、でデニーロの、
うん、
なんか本人もすごくこうイケイケな感じが強かった感じがあるのかなみたいな思いつつね、うん、だからあのもうちょっと前だとね、あの70年代とか80年代前半とかだとこういろいろタクシードライバーとかなんキングオブコメディとか、うん、ああいうところで、うん、本人自身がイケイケっていうよりもこの映画自体がすごいなんかこうガーンと来てるからそれ乗っかってこう、うん、いい俳優だみたいな感じだけど、なんかこの80年代中盤ぐらいからのなんかこう、そう実はこれさびっくりしたんだけど、ミッドナイトの88年でアンタッチャブルの方が1年前なんだねっていうアルカポにあったあの貫禄の、ちょっとびっくりなんだけど、存在感としてのデニーロのイケイケ感がやっぱ強い感じが出てるなと思ってこの時期ね、
うん、
うん、
そうですね、
デニーロってやっぱりやばいね、
そうね、
もう何がどうあっても映画の歴史に残るね、
残る、
あ
ですね、
なんかかっこよく身分証を出せるかの練習をしているところでよく考えたらね、タクシードライバーだってね、銃を
カシャッカシャッ
練習してるよね、
うん、
はい、
だから銃が身分証明書に変わっただけとも言える
、うん、あのタクシードライバーの場合はこうやっぱりどっちかさコミュ障な人間の上で、
うん、
こう相手と対峙するとき効果みたいな感じがあったりとか、まあ、銃というものが、ね、慣れてないからとかもあって、うん、というそこの内にこもってる人としてのこうなんか練習しちゃうとかって感じだけど、
うん、
だからこっちはなんかもう うまくこうそれっぽく見せるとかかっこよく見せるためのこう練習みたいなのがやっぱイケイケな感じがするというか、うん、キャラクターがやっぱ違うよなっていう、うん、同じようなことやっててもねって面白いね、うん、
面白いね、
面白いですね、
という感じで、さあメンバーの方いかがですか、
はい、はい、まずこの映画あらすじから私面白いんですけど、
うん、
あのチャールズ・グローディン演じるジョナサン・デューク・マーデュカスっていう会計士がマフィアから横領したお金を寄付しちゃうっていう、うん、なんかもうその時点で結構私面白くって、
うん、
で実際映画見てみたらこれびっくりしたんですけど、すごい音楽がすごい陽気なんですよね、
うん、
こう音楽担当してるのがダニエル・フマンで、
うん、
あのティム・バートン作品のイメージが強くって、
うん、
なんかこんな陽気なハートウォーミングな音楽も作れるんだっていうのを気づいて、
ずっとこう緊迫したシーンでもずっと楽しげな音楽が流れてくるっていう、うん、なんかそういうギャップが私すごいずっと楽しかったです。しかもあの会計士のデュークがマフィア役のスラノに、うん、その寄付した後に絵はがきを送っちゃうんですよね、挨拶みたいな感じで、
うん、
だからそういうなんかすごい抜けてる感じのキャラクターがロバート・デ・ニーロのキレッキレの感じのすごいデコボコ感が私ずっと見てて面白かったです。
でもこれあれなのかな、やっぱこのデコボコ感とかも、まあ、要はこうバディーボノって、うん、まあ、刑事とか的な絡みだと、まあ、デコボココンビ作るけど、うん、いや大体それってあれかな、やっぱり基本は、ベテラン刑事と新米刑事じゃないけど、だから刑事同士とか同じ立場同士とかが多いけど、これだから捕まえる方と捕まえられる人がなんかもう結局バディになっていくっていう感じは結構こう、うん、面白みがあるし、当時やっぱ新しかったのかなとかも思ったりしますかね。
うん、
うん、
今はなんか、まあ、そういうのも普通だなって、まあ、具体的に何が他にこういうのあるというか言えないけれども、うん、まあ、こういうのもありだよねと思えるけど、うん、意外とひょっとしたらなんかね新鮮だったのかもなとかはね思うかなとか、うんうん、
そんな気がするよね。
そうそうそう、ほんでやっぱちょっと いいなと思ったのは、ずっとどっかやっぱり途中でこうお互いのことをちゃんとこう認め合っているかなと思いつつずっと騙し合ってもいるしみたいなところを、うん、なんかこうそういうバランスでずっとやっていくって感じがなんか気持ちよさにもつながってるのかなとか思ってね、まあ、コメディとしての、うんうん、
はい、
そういうところは良かったですね、うん
うん、
確かに原点は何なんだろうね、
うん、
すげえ古いのにもありそうだし、
そうそうそう、あるんだ、うん、ありそうなんだけど、うん、
新しい時代来たなみたいな感じあるよね。
うん、
バディモノで明るくて楽しいみたいのがやっぱり80年代の、
あ、80、そうね、
ね、うん、48時間とかからなのかな、
うんうんうん、
ね、うんうん、なんかああいう雰囲気のイメージあるけど、
うん、
90年に入ったらさ、もう羊たちの沈黙とかのさ、は
い、うん、そうですね、
すごいこうやばいシリアスムードのさ、
はい、
アディと言えるのかみたいな、
うん、みたいなね、
ちょっとやばい方向行き切ったなみたいなね、うん、とこまでもう出てきちゃうからね、うん、
そうね、
うん、
出てきちゃうのも、でも2年後だけどね、これのね。
そうね。うん、
確かに、類似作品、本当に俺もなんかいっぱいありそうだなって、なんかすごいわーって浮かんだ気がしたんだけど、具体的に出てこないっていうね。
うん。まあ、でも、やっぱりこの辺の、なんだ、その48時間とか、あとリーサルウェポンか、やっぱ。リーサルウェポンとかも80年代の、どれかな、まあ、この辺の近い時期なのかな。この辺が、もうなんか一周してもう80年代にいっぱいこういうのがあったなって感じで、やっぱり90年代入ると、その反動でなっちゃうのかもしれないですね。あと、やっぱ、セブンとかもね、もう2人ともくらい、バディものになってくるしっていう。
そうね。
うん、
早速、こう、ジャックがデュークを捕まえるじゃないですか、早々に。
うん、
飛行機で、運ぼうとしたらデュークが飛行機恐怖症だって言ってパニックになって、で他のお客さんとか飛行機のパイロットの人とかも同意がないと乗せられないんだから降りろみたいな感じで降りちゃうんですよね、
うん、
でそっから移動手段を汽車に変えるじゃないですか、
うん、
そう、そこで一緒に汽車に向かってる時にすっごいデュークがニヤニヤしてて、でなんで笑ってんだって言ったら、復帰者が好きなんだって言って、なんかそのニヤニヤしてる顔が私すごいツボでした、ね、
うん、
そう、
だからこう全部見終わってから思うと、
うん、
こいつ騙されてるわみたいな、ニヤニヤだなっていう、ね、
別に記者が好きなわけじゃねえんだっていう感じ
があるねって、
うん、
そう、俺多分話分かってない気がするんだけど、
はいはい、
うん、
どういうことだったの、なんで降りたがってたの、
あれじゃないですか、早々に捕まっちゃうからじゃないですか。
それは何で刺したんですか。
なんででしたっけ。
まあでもなんか時間稼ぎにはなるよね。だからその、うん、なんだっけ、刑務所入ったら殺されるってこと自体はもう認識してるからっていうところもあって、
うん、
まあその前に話的にはもう空港に乗ってたらもうあっち着いたら そこでなんか捕まっちゃうみたいな流れがあったけどもっていう。
うん
う
ん、
そうね。でもなんかさ、うん、それだったら伝えたらよかったじゃんと思ったんだけど俺。だから空港到着したら待ち伏せされてて捕らえられちゃうよって、
ああ、うん、そっち側じゃない方に引き渡したいからってことね、
完全に理が一致するじゃんそもそも、
うんうん、
別にデニーロを渡したくないんだろうから、 うん、デニールとくっつく理由も別にないから、
うん、いやだからその、うん、そこよりも連れてかれたらもう刑務所入るからっていうところもあるんじゃないっていう、だ刑務所入ったら、まあ、殺されたろうっていうところあるから、まあ、時間稼ぎで何とかしようみたいなとこもあるのかなみたいな、列車とかなら
いやなんかちょろまかせる
相手だと思った
、ね、相手だなっていうことをそう確かめるってことだったのかなっていう、う
ん、ああそれも入ってるかもしれないね、そう考えると、うんうん、
だから いずれどっかでふあの振り切れるレベルのやつだなっていう見極めるためのなのかなみたいな思ったけど、うんうん、そこまで見越して
見越してるかは分かんないけど、
そうそう、なんか見ないと話は、うん、なんか俺いきなり分かんなかったの、うん、もう
はいはいはい、
その何のためになのかが行動原理が全然分かんなくて、
うん
うん、
なんか今話してるとそんぐらいだったらあの非常に分かるなという気がしました、
うんうん、
複数に睨まれるより、うん、たった一人の、うん、もう自分がどうにかできそうなコントロールできそうな相手に捕まってる分にはまだ問題ねえっていう
感じはあるだろう、だからまあぶっちゃけ舐めてるというか
舐めてる、そうそうそう、うん、だったのかな、
そう、その舐めてるってことの証明がそのニヤニヤだったりもするのかみたいなことな、
そうそうそうそうだね、
うん、
だからロバート・デ・ニーロからしたら捉えてる側だってこう主導権を握ってると思ってるんだけ ど、そう
お前逆だぜみたいな、
逆なんだよね、チャールズ・クローディーからしたら、あこいつは俺が今握ってるから安全だって思ってるっていうね、
うんうん
うん、感じなのかなみたいなね、
だって結構あのジャックが元シカゴ市警でなんで、うん、あの辞めちゃったのかって結構必要に聞いてたじゃないですか、
うん、
あの会計士がこの男にはなんかこう弱みがあるんじゃないかっていうのを結構探って探ってこう自分のコントロールかというか釜をかけまくって、うん、そのデニーロのジャックの弱みを見つけようっていう魂胆は結構見え隠れしてましたよね、
そうなんだ、俺そんな悪意ある感じで見てなかったですね、
うん、
ストレス、まあでもなんかそこまでのあれか分かんないけど、とりあえずいろいろ知っといてどういうところで隙があるかはずっと狙ってる感じはあ
って、ね、うん、俺単になんか人間性を判断する材料かなぐらい
で
した、
うん、
だこいつちょろまかせる相手だろう感はあるけど人間性として信頼できるのかどうかみたいなところの判断なのかなという感じですけど、どうなんだろうね、最初はでもやっぱり悪意ないとおかしいか、
まあ最初の頃はまあでも結局そうなんじゃない、やっぱどういうやつだっていうことを知った上でどういう隙があるかはあるのかもしれないねっていう、
うん、
でわざわざあの元嫁のとこ行けとかまた時間稼ぎとなんか隙ができるかみたいな、だからなんか最終的に思うとだけど、あのベルトにね、30万ドル入れてて逃げ落ちさえすればどこでも行けるっていうとこあったんだろうなって思うので、
うん
うん、っていうのは感じがするけど、まあこう旅していく中でお互いだけど変わっていくっていうところだよね、うん
うんうん、チャールズ・グローディン的にね、
うん、
デニーロと行動するなんかメリットは何だったんだろうなぐらいのね、
うんうんうん、そう、
うん、
なんか人間的に好きになっちゃったぐらいの感覚でしか俺あんまりなんか説明できない気がするんだよね、
うんうんうん、
だからなんか騙そうとしてた比重から早々にこいつは悪くない人間だを知ったんじゃないのかなって気がしてるんですけどね、
うん、
どうなんですかね、
まあそれはあると思うよ、
うん
うん、まあそれはあるけどでもこう 裏加工っていうのも常にずっと考えていてっていうのはあるって感じがあって、
うん、
だからその辺のこうだんだんこうバランスが後半に向けて変わっていくから最終的な、ね、お金あげてみたいなたあのそういう結末に行くんだなっていうのはあるかなって思うけどね、うん
うん、
まあ、要は何にしてもただ単にこいつにの通りに言ってたらあの最終的には刑務所入ってあの、ね、うん、あの時間かけようが刑務所入って死ぬ殺されるっていうのがあるから、
うん、
自分自身がね、うん、っていうのはありつつね、
うん、確かに、だからデニーロどっちもだよね、どっちも、
うん、
あの揺れ動きながらを、
そうそうそうそうそう、
うん、自分のね道徳なの別に損得なのみたいな、
うん、
ところのこう天秤をずっと両方かけながら一緒に旅しているっていう感じなのね、
そうそうそう、
うん、
でここでちょっとあなるほどこれはちょっとうまいかなと思ったのは、実は狙われているあのマフィアのボスに2人ともなんかいろいろあるというセラノか、うん、っていうことが分かってくるっていう、その、まあ、ある種の共通の敵じゃないけれども、ほぼ共通の敵的な意味だけども、うんうん、そういうところになんかまあ持っていく から途中からね、そこでぐっとなんか、うん、あのお互いの見方が一気に変わるっていうのはこの置き方はなかなかうまいかなとは思いましたね。
そうね、
うん、でお互いにだからそういうなんかあの何そのギャンなんかあのマフィアとかの、うん、あの麻薬に関わるお金に対しては脳を突きつけた2人だったかなというだから、
うんうんうん、そうね、
そうですね、
みたいな、
うんうん、そこはもう一気にねあの人間として信頼はできるな、まあだけどついていったら殺されるしなみたいな、うん、感じがねあったかなっていう。
そうですね、だからたびたびあの逃走を図ってましたよね、うん、あの飛行機で逃げようとしたり、
そうそうそう、
汽車からこう逃げようとしたりとか、
うん、
だからポイントポイントで逃走を図ろうとするってところが入ってくるのがこういいテンポ感にはなってて、なんかこの、うん、単純なこのリズム感というよりはストーリー上のテンポ感にもなってて、そこはなんか、うん、あの気持ちよく見れる作りになってるんじゃないかなと思いましたかね、うん、
そうね、だからやっぱ思い通りにならないことがきちんとずっとあるっていうのが大事かな。
そうそうそう、うん、そうだね、
うん、
それがこうストーリーをちゃんと運んでくれる吸引力になるっていう、ね、
で移動手段とか変わっていくっていうのもちょっとこう展開につながっていっていいかなっていう、うんうん、ロードムービーとして、
う
ん、
そうね、
そうですね、
飽きないロードムービーになってるみたいな、
うん、
うん、
個人的にはねちょっと勢力図が分かりづらくて、
うんうんうん、うん、
あ、
うん、
ね、ロバート・デニオが最初だからあのジョー・パントリアーノってメメントとかにも出てくる役者さんですけど、
うん、
あの人からねちょっと引き受けてくれよっつって、
うん、
やるじゃないですか、
うん、
だからあいつもすごいこうね、
うん、
デニーロにも全振りみたいじゃないからさ、
そうね、
なんか、うん、確かに
ちょっと複雑だしさ、
そうね、だからまあ、うん、やっぱりなんかこう 裏社会的にはいろいろこうなんか裏書いて取引とかをどう動かすかっていうのはあるんだろうなっていうのはあってっていうね、うん、
そうそう、
ちなみにあの人なんかあれでしたね、この前テレビ放映してて見てたから分かったけど、あの人グーニーズの人でしょ。
グーニーズも出てた。
グーニーズのあのフラテリ一家だっけ、
はいはいはい、う
ん、フラテリ一家のあの次男か、だからあのメガネかけてみたいな、
あと、
そうそう、あの人ですよ。結構ね、時代が近いからね、まだ面影あるなその辺は。
あ、
そうそう、この前テレビでやってたからすぐ分かったというか。
ああ、そうなのね、うん。はいはいはいはい。なんかね、
あの人ノリがいいよね。なんかこうい
い、
や、ね、演技のノリの感じがね。
うん。
うん、
そう。だこの頃まだ俺髪の毛あるなみたいな。
なるほど、
あるなってか、まだちょっとバーコード的な髪型だったけど。
はいはいはいはい。
それでもまだあるな。
はいはい。だってあれもそうだったかな。あの、なんだっけ、グーニーズもカツラネタになったかなかったかな。確かみたいな、うん。引っ張るなって。
これ以降は多分ずっともう髪の毛ない人ですから。
はいはいはい。
マトリックスとかね、
そんな出てたんです。
めっちゃ出てるね。アウンノーン
とか
ね、僕好きなのもいるし、僕結構この方好きなんですけど、
ほうほう、
だからあそこのね保釈屋だっけ、なんかあそこの感じもね、あのもう一人の相棒みたいないたじゃん、なんか、うん、一緒にお店にね、
うん、
であの実はあの、うん、セラノに繋がってたっていう、
うん、
そうそ
う、ああいうのもね、なんか今となってはまあ当たり前っぽく感じるけど、ああいうのもなんかこう楽しく新鮮な感じもしたのかなと思うし、
うん
うん、ああいうのなんてね、こういうコメディ的に なんかで陽気な感じでやってたらなんか陽気な感じの2人に見えるけど、普通にノワール的にもああいうのをやったらそのままストレートに作れそうだしねっていうね、ああいうバランス感とかも、
うん
うん、ちょっとこうそうね、演出で変わるんだなみたいなのは面白かったですね、うん、
なんかさ、その辺のさ、なんかさ、ちょっと喜ぶの早すぎみたいなさ
うん、
みんなそういうのない、ちょっと。
あらあら、
何ですか。
だからなんかこうまだ勝ちが決まってないゲームで油断してるっていう感じ、はい、
だからまだあの電話で連絡来ただけなの、うん、よっしゃみたいな、
そうそうそう、もう次々とあの今もう誰々がもう捉えてますから、もう大丈夫っすみたいな、もうバンバン言っちゃうみたいなとかさ、
はいはい、
あ、そういうとこだぞみたいなさ、
そういうとこだぞみたいな、
そうそうそう、ちょっと油断せずにもう最後まで行って初めて勝ちを確信してくださいっていう、
うん、
そのね、そう、なんか俺そういう敵を見ちゃうと間抜けだなってちょっと結構思っちゃうところがね、
うん、まあ、
うん、
あるね、まあまあ そういうところがコメディ的なんだろうけど、
そうね、まあでも分かんないよ、うん、もうなんかイケてると、俺はイケてると思ってる人だったら、もうこうアンカットダイヤモンドみたいな主人公たちばっかだったら、
あ、そうね
ああいうノリでみたいな、
アンカットダイヤモンドだったらそうだね、すぐ言うね、
よっしゃよっしゃ来たってすぐ言っちゃうみたいな、
言っちゃう口頭で約束取り付けたらもう言っちゃいそうだね、
言っちゃいそう、言っちゃいそう、
あ、
俺のもんみたいな。
ちょっとやめてほしいんですよね。だからもうしっかりしてよって思っちゃうんですよ、うん、おーみたいな。それね、しっかりしてエピソード天丼がいっぱいあったんでね、
うん
うんうん、頑張れ敵役も頑張れみたいな。もっと しっかりみたいな。
いやあ、なんかもう私ひたすら会計士のデュークが面白いっていうことしかもう言えないんですけど、うん、一回デュークがもうなんか逃げるためのお金がないからどっかお店に入って警察のふりしてお金をレジのお金取る時あったじゃないですか、
はいはい、
そう、あの時のデュークのなんか演技が駅まですっごいちょっと抜けてる人だったのに、はいはいはい、すごいこうその時はもうまんま声とかも顔とかも警察 の、はいはいはい、あのピリッとした感じで、でお金取れたからのその次のシーンで食料を両手いっぱいに満面の笑みで歩いてるシーンで、うんうん、私はもうそれだけでもうずっと笑ってましたね。そうい
いね。
そうデュークさん面白すぎて、
もともと隠してた感じあるからね、
うんうん、
そうです。
俺なんか疑われるシーンなのかなと思ってて、なんか うまくいくシーンだと思ってなくて、あそこ俺、
うん、
お怪しいやつ 見なかったかって言って客がずっとじっと見てる客いるからさ、すぐ近くに、
うんうん、
こいつがあんたたちですとか言うのかなと思って、
はいはいはい、
やばくね大丈夫みたいな、
うん、
したらあこれうまくいくんだみたいな、
うん
うん、感じでびっくりしたよね。
だからそこの緊張感は要はあれだよね、デニーロ側の緊張感みたいな。
そうだね、
その視線気になってるのはデニーロみたいな感じ、
ね、確かに、
うん、
あのなんとか法で偽札見抜きますみたいなね、
うん、
謎だよね。もうね、鉛筆の裏の消しゴムでこう、うん、ゴシゴシやって
あれ本当謎でした
ね。しかもなんかね、助手みたいな感じで、はい、ちょっとこれやってみろみたいな、リトマスだっつって、うん、それ乗るみたいな感じのデリーロもね、
うん、
何にもリトマス関係ねえしっていうね。
全然本当に私の知ってるリトマスじゃない
じゃないっていう。なかなか確かにね、あそこユニークなシーンですよね、
うん、ちゃんとだから最後にね2枚置いといて、あの本物と偽物をちゃんと置いとくからっつって、ああいうのもちょっと細かくうまいなって思って。
そうだね、信頼させるよね、
うん、信頼させるみたいな、
うん、だからもう取られてるのにあよかったって思うもんね、
うんうん、
そう、
危なかった偽札捕まわされるとこだったわみたいなね、店側も、
うん、
助かったみたいなね、
案外うまくいっちゃってる、
なんか一生懸命汽車乗ろうとして絶対違うなみたいなね、
うん、あいつらみたいになっちゃったって言うけども、
そうそうそう、
そう、ずっと見てたからさ、やっぱなんか怪しさ感じてたんだろうね、うん、
まああるだろうね、
うん、
まあ、あと結構水浸しになってびちょびちょになってたけど大丈夫だったのかな、うん、お札とかね、
あ
大丈夫だったんじゃないですか、
大丈夫だったんだねあれね、うん、防水加工だったのかな、
防水加工だったんじゃないですか、
うん、ちょっと見せてくれ、
まあ、でもクタクタ感はありましたよ、
クタクタ感あった、
うん、
あじゃあ濡れたんかな、じゃあね、
濡れたのかもしれない、
うん、
なんかね、あと思ったのはね、これ時間、はい、ほぼ2時間ぐらいかぐらいだと思うんだけど、はい、なんか結構こうあのこれなんか悪い意味じゃないんだけど、こう、はい、ちょっと長く感じて、実はなんかこう展開てんこ盛りでみたいな、
うん、
これクライマックスかなと思ったら、ああまだまだあるなみたいな感じだったんだけど、
うん、
なんか逆にそれってこう好きな人から見ると結構これお得感強い作品にもなってるのかなとか思っていて、
あなるほど、
と思いましたね、うんうん、なんか、うん、あまだ楽しめる、まだ楽しめるっていう感じがするような作品だったなとは思いましたね、
うん、うん、確かにね、そういうところが多分 IT アンダーバー K さんおっしゃってるね、
うん、
ここもっと削れば引き締まった映画になるのかなみたいな、そういうところでもあるのかもしれない、
ね、うん、あるのかもしれないけど、そうそうそうそう、うん、
ずっと多幸感があったっていうから、
うんうん、
そうですね、
そう逆に言うと多分テンポ感がいいはいいからいっぱいいろいろ入ってるからそうやって思えるぐらいの進み方だったのかもしれないなとか思ったりとかね、
うんうん、
間延びとかとはまた違う長さだったんですよね、そこがなんか面白いというか個人的にも、
うん、あそうだ、なんかねこっから派生したいろいろな作品あるだろうなで、うんうん、思いつかなかったってそういえば言ったんですけど、はい、そういえば一個思いついて、そもそもタイトルパクってるやんみたいな、
うん、
現代セーフハウスなんですけど、うん、デンジャラスランって、
おおなんか聞いたことあります、
ライアン・レイノルズとデンゼル・ワシントンやつ、デンゼル・ワシントンが捕らえられる側のやつなんだけど実は超やばいやつでしたみたいな、
へ
え、
これは2012年のね、
うん、
映画ですけども、どう考えてもミッドナイトラン影響のタイトル付けだったんだなっていう。
まあなるほどね。あの放題の方が。
放題の方、うん。デンジャラスランって、だって関係ないんだもん、だって、
ね。全然現代と関係ない。
だって、わかんないけど、セーフハウスってことは動かなそうだから、ランってなんかタイトル的には結びつかなそうに感じでした。みたいな。ああ、なるほどね。
はい、うん。っていうのありましたね。
はい、
まあ、まあ本当に無数に派生してるでしょうね、こういう 型としてね、もう、
うんうん
う
ん、
そうですね、
そうね、
ということで、もう古典クラシックとしてね、もうすごい、うん、もう存在感ある、今後も語り継がれていくだろう作品にね、
うん、
もうすっかりなっているんだなということをね、
うん、
確認することが僕らもできましたね、
うん、まあ、しかもそのなんかこうそういう堅苦しい感じなくて気軽に見れるよみたいなのがまたいいのかなっていう、この
うん、
あとやっぱこう吹き替え版で見るといいよねの映画がね、やっぱこうまだあるっていうのが嬉しいね。
うんうんうん。
最近の映画になるとどんどん減ってきちゃうじゃん、そういうのってね。
そうだね。うん。
そういうところはやっぱこの時代のなんかやっぱ一個のいい文化だったなって。
そうだから、やっぱりこう洋画吹き替えも一つ文化ですからね。
文化ですよ。
うん。またこうアニメの吹き替えとは別の文化になってるはずなので。
うん。
だって映画のテイストがちょっと変わるもん、やっぱり。
そうそうそう。
うん。
そういうところも、ね。時代パッケージングして楽しめるようなね、
うん
うん、ところありますんで、ぜひね、
うん、
ミッドナイトラン、今はね、ブルーレイも発売されたそうですし、Amazon プライムでも配信されているということで、うん、まだ見てないよって方いましたら、ぜひ見てみてください。ということで、ご紹介いただいた、ラジオネーム、たくんさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、次回はですね、必見配信オリジナルをやっていこうと思います。うん、ネットフリックスで配信されていますブラッドレッドスカイ、こちらを見ていこうと思います、
うん、
これどんな作品なんですかね。
なんかイギリスドイツ合作なのかな、のなんかサスペンスホラー的な、なんかよくわかんないですけど、ちょっと最近なんかこう話題にちょっとなってるとこ見たので気になってたって感じですね。
予告は見ずに見た方が面白いかもしれないですね。
予告は見ずに。
あ、そうなんですね。
わかりました。ということで皆さん、予告は見ずにぜひ見ていただいて感想を送ってくださいということでお待ちしております。ではエンディングに行きましょう。そろそろお別れの時間となりました。お口お願いします。
今日もタンタンのお休みなので、おまけの方から映画ファンのツールのお知らせです。今オンラインの方で映画ファンのツールをやっておりますが、オンライン映画ファンのツールボリューム21というものが、8月28日土曜日、今月の末の土曜日ですねに、行えます。でいつもは今までは、オンラインの場合は、15時、午後の3時からやってたんですけど、今度は、18時ですね、夕方6時から夜にかけて、行います。ちょっと時間帯が変わるのでちょっと注意してください。参加費は無料になってますので、ね、映画のこう話をいろんな人としてみたいという方がいらっしゃいましたら、参加していただけたらなと思いますので、Twitter やウェブなどで検索しながらちょっと情報を見てみてください。お願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃあ送ってきてください。次回のミニお題トークでは、教えてあなたの見つけた映画あるある、新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、映画クレヨンしんちゃん謎めき花の天かす学園を扱います。必見配信オリジナルでは、ネットフリックスで配信されるブラッドレッドスカイを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただきますので、見つけたらぜひ登録や高評価などをお願いします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。Twitter の DM でも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。次週の予告は、教えてあなたの見つけた映画あるある、そして急げ映画版ではクレヨンしんちゃんの新作やってきます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
ザックリスナイダーと、
トリーと、
サムレイでした。
またねー。
またね
ー。またね
ー。
Thank you.